それでは本日の聖書の箇所を開きましょう。本日の聖書箇所はルカの福音書13章18節から21節です。新約聖書のルカの福音書13章18節から21節です。新約聖書の145ページになります。それではお読みいたします。ルカの福音書13章18節から21節。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょうか。何に例えたらよいでしょうか。それはからし種に似ています。ある人がそれを取って自分の庭にまくと成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。再びイエスは言われた。神の国を何に例えたらよいでしょうか。それは種に似ています。女の人がそれを取って三砂糖の粉に混ぜると全体が膨らみました。聖書は以上です。本日はこの箇所から神の国の例えと題して御言葉を取り継ぎます。それではですね、最初に先週少しご紹介できなかったですね CS キャンプの様子を少しだけ皆さんにご紹介できたらなと思います。すいません、一つスライドを進めていただきますか。はい、はい、こんな感じです。これは周回をして、そうですね、これが全体写真になります。ありがとうございました。じゃあ次お願いします。はい、これで以上ですね。はい、先週の土曜日日曜日に8人の子供たちと一緒にこの CS キャンプを通して礼拝のことを考えながらも、また楽しい時間を過ごすことができました。本当に皆さんのお祈りありがとうございました。またこれからもですね、子供たちの成長のことを一緒に祈りながら共に歩んでいけたらなと思っております。さて、今日の箇所のテーマになりますけれども、メッセージに入っていきたいと思いますけれども、今日の歌詞のテーマは神の国です。神の国、これはたびたびですねイエスの話の中に出てくる言葉ですけれども、そしてまたこの今共に公開説教しています、共に読み進めているこのルカの福音書の中でも何度か登場し、そのたびに私も話をしていますけれども、何度聞いてもですね、この神の国と聞いてなかなか理解というのが難しいのではないかなというのが、正直なところではないかと思います。分かるような、分からないような、じゃあ私たちと同じように当時の人たちも理解しづらかったのか。しかしそんな私たちにイエスは、神の国は何に似ているでしょうか、何に例えたらよいでしょうかと例えを持って教えてくださるわけです。イエスがされた2つの例えから今一度神の国について考えていきたいと願います。それでは19節を改めてご覧ください。この19節にあるのはからし種の例えです。からし種、それはですね、とっても小さな種です。とても小さな種。まあ、これがどの植物を指しているのかについては調べてみるとですね、少し議論があるようで、まあ、黒がらしと呼ばれている植物なのか、それともまた違うものなのかと。まあ、どちらにしても言えることは、小さな種から成長するんだということです。少し皆さんも何か身近な植物の種を思い浮かべてほしいなと思いますけれども、その中でも小さな種、一番小さな種、もしイエス様が指したこの植物が黒がらしという植物だとすると、その種は 0.5 ミリくらいの大きさだそうです。 0.5 ミリ、 そんなとても小さいからし種がまかれると成長して空の鳥が枝に巣を作るようになる。小さな種が大きな木となる。このからし種の成長と神の国は似ているんだと言われるわけです。そしてイエスは続けて語ります。20節から21節。再びイエスは言われた。神の国を何に例えたらよいでしょうか。それはパン種に似ています。女の人がそれを取って3サトンの粉に混ぜると全体が膨らみました。神の国はパン種に似ているんだと。これまでもパン種は出てきましたけれども、そして以前出てきた時は悪いパン種に気をつけなさいというものです。悪いパン種に気をつけなさい。一度悪いパン種が入ってしまえばそれは一瞬にして広がるんだと。それだけの影響力があるんだということです。そして今回も影響力という点では同じことが言われているわけです。女の人がそれを取って3サトンの粉に混ぜると全体が膨らむ。この聞き慣れないですね。3サトン。このサトンというのはですね、皆さんの聖書の箇所にですね米印があると思うんですけども、その米印の下にですね、聖書の下のところにですね、1サトンは13リットルとあるんですね。つまり3サトンというのは粉39リットルとなるわけです。それだけたくさんある粉の中にわずかなパン種を入れると、そして混ぜると全体が膨らむんだと。そして悪いパン種と同様、たちまちその影響は広がっていくわけです。これはパン種を入れて膨らんで大きくなりますよっていう話をしているのではなくて、そうではなくて、ここで言いたいことは粉全体がパンへと変化するということが言いたいわけです。つまりわずかなパン種によって粉そのものが変化するということです。今日語られたこの神の国についての2つの例え、これだけ聞いて、ああなるほどと、よく分かったと、そう思う人は少ないんじゃないかなと思うわけです。ではこれらの意味するところを共に見ていきたいと思いますけれども、男が撒いた小さなからし種、女が混ぜたわずかなパン種、これらが意味するところは何か。それは人々から取るに足らないとされた、あのガリラヤの田舎ナザレから生まれたイエスの働き、その御言葉の説教と癒しの技、これを表しているわけです。福音書、マルコの福音書1章の15節にはこのようにあります。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。時が満ち、神の国は近づいた、これは前にも用いた図に少し手を加えたものですけれども、次のスライドお願いします。はい、イエスが地上に来られたことを初臨と言います。初めて来られたことを初臨と言います。これによって時が満ち、神の国は近づいたんです。つまり神の国はすでに来ているんだとイエスは言っているわけです。そしてイエスがこの世に来られた時点、初臨で神の国はすでに来た。しかしまだ神の国は完成されていないわけです。じゃあいつ神の国は完成するのかというと、次のスライドお願いします。イエスの再臨の時によって神の国は完成するわけです。ですから神の国というのは未だ完成していないわけです。しかしイエスがやってきたことによって神の国はすでに来ている。それは本日の箇所でいうところのここですね、下にありますね。男が撒いた小さなからし種であり、女が混ぜたわずかなパン種であるわけです。 そしてそのからし種は大きく成長し、パン種は膨らみ広がっていく。そしてルカの福音書11章の20節にはこのようにもあります。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。これはまさにイエスの働きです。その御言葉の説教と癒しの技、この働きによって神の国、神の支配は広がり続けているということです。最初は小さな小さなものだった。聖霊によって赤ちゃんとしてマリアに宿った小さな命、その赤ちゃんは成長し、救い主としての歩みを公にスタートされていきます。カナの婚礼での最初の奇跡を行い、そこから弟子たちを呼ばれて癒しをもたらして福音を述べ伝えられていった。神の国の福音を述べ伝えられていきました。そしてその福音が2000年以上の時をかけて枯れることなく、しぼむことなく、尽きることなく、今私たちのところまで届いている。まかれた種が、庭にまかれた種が成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作るまでになる。そのように神の支配というのは私たちの生きるこの世界に広がっているんです。イエスという名のからし種が、イエスという名のパン種が、そしてそれを信じる者は変えられていく。ただの粉がパンへと変化していくように、変えられていくように、小さな信仰が、そこから生まれる悔い改めが救いとなる、まことの命とされる。罪によって滅びていくはずのものが罪許されて永遠に生きる希望を携えて生きるものとなっていく。そして今日の箇所にあるように、この神の国の福音というのは外からまかれて混ぜられて始まったんです。ですから私たちが生み出したものではないんです。そうではなくて、父なる神がイエスをこの地上に使わされたことによって、福音の言葉、命の言葉が私たちの生きるこの地にまかれて、そして粉に混ぜられた。私たち由来ではなくて、神の愛と憐れみによって与えられた種だからこそ私たちは信頼できるんです。そしてイエスによって命を与えられたからこそ私たちはこれを受け継ぎ広げていくんです。それを託されているのが私たち一人一人であり、神の教会です。ですから私たちはこの神の福音に生きていくんです。イエスのまかれた福音を私たちも巻き続けていくんです。このようにここまで語ってきましたけれども、しかし私たちが生きる現実を見ていくときに、神の国って果たして成長しているんだろうかと、広がっているんだろうかと、いや実感なんてあまりないんだけどと、そう思う現実があるのではないかと思わされるわけです。大切な家族に、大切な友人にこの救いを伝えたいと願って祈り続けているけれども、伝えているけれども、何年経っても何十年経っても全然何も変わらない。 そんな思いがあるかもしれません。子供の皆さんもどうでしょうか。勇気を出してイエス様の話をちょっとしてみたり、友達にしてみたり、こんなのあるんだけどって言って教会のイベントに友達を誘ってみたりしたけれど、その後イエス様を信じる子も全然増えない。本当にイエス様の言う神の国って大きくなっているんだろうか、広がっているんだろうかと、そんな風に思うかもしれません。第一コリントの3章6節から7節にはこうあります。私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。大切なのは成長させてくださる神なんです。神のご計画と神のペースというのは、私たちがこうだったらいいのに、こうなったらいいのになと、そう思う感覚とは違うことが多々あります。結果がすぐに見えないことに私たちががっかりすることがあるかもしれない。種をまくことが無意味に思えることがあるかもしれない。しかしその中でも成長させてくださる神に追い種ねしていきたいんです。そして忘れてはならないことは、ちっぽけに見えるかもしれないこの福音の小さな種、そして私たちのうちに起こる悔い改め、それは神によって木となるのだと。空の鳥が枝に巣を作るようになる、そこまで大きくなる、そして粉全体がパンへと変えられる、そのようにイエスがはっきりと言われているということを私たちは忘れてはいけないんです。だからこそ私たちは諦めちゃいけないんです。どうせ何も変わらないと侮っちゃいけないんです。神は確かに、私たちの神は確かに福音の種を私の知らないところで成長させてくださるからです。もしかしたらこんなことが一体何になるんだろうか、そんなふうに思えてしまう私の小さな種まきさえ、神によって空の鳥が巣を作れるほどに大きくされる、そして私たちのうちに与えられる小さな悔い改めを通して神を求めるものへと変えられて、イエスの与える命の中を生きるようになっていくのです。新学生時代から私が妻と合言葉のように大事にしている御言葉があります。それは伝道者の書11章の1節です。あなたのパンを水の上に投げよう、ずっと後の日になってあなたはそれを見出す。あなたのパンを水の上に投げよう、ずっと後の日になってあなたはそれを見出す。パンを水の上に投げるなんて、投げてしまえばそのパンは溶けてドロドロになってしまう、そして何かに食べられてなくなってしまう、全く無意味に思えるパンを水の上に投げるというその行為なのに、ずっと後の日になってそれを見出すのだと言われる。宣教の働きとはまさにこのようなものだと思います。イエスに従いゆえに私が成した、水の上にパンを投げたあの小さな行動、あの言葉、 それがずっと後になって自分さえ気づかないところで神の御業となって表されていく。ただの労力だと無意味に疲弊し傷ついていると思えるようなそんな時に繰り返し思い出してはこの箇所に励まされます。私たちが蒔く種のその結実をその実を見ることはもしかしたら叶わないかもしれません。できることならば自分のやったことのその結実をその実を見たいと私たちは願います。その形になって見える形で表されてほしいと私たちは願います。誰もがそう思います。しかしその結実が見えなかったとしても私たちは今日のこの御言葉に励まされていきたいんです。そしてこの御言葉に生かされていきたいんです。神の国とは小さなからし種が木となり空の鳥が巣を作るまでに大きくなるもの。神の国とはただの粉がわずかなパン種によって全体がパンへと変化するもの。私たちの目には難しい、できないとそう思ったことさえも私たちの神はそのご計画をもって成し遂げてくださるんです。この約束を私たちは信じて何度でも何度でも共にイエスの蒔いた福音の種を蒔き続けていきたいんです。そして救いの喜びの収穫の時に私のあの隣人が共に収穫される穂とされるように共に主の救いに誠の救いに預かれる収穫に私たちが携わることができるように。だからこそ私たちも御言葉を聞きそれぞれが置かれた場所で福音の種をまき続けていきたいんです。からし種が木へと成長し枝を張るように神の救いは必ず広がっていきます。今もなお広がっています。ただの粉がパン種によって全体がパンへと変化するように私たちもまたキリストに似たものへと日々変えられていきます。そうやって神の国は広がり続けながら必ず完成します。ここに神の約束があります。この約束を胸に私たちは神の国の福音に生きるものとしてその命の中を生きていくものとして共に使わされていきましょう。お祈りします。神様、あなたの御名を心から賛美いたします。今日もこのようにして共に御言葉を分かち合えたことをありがとうございます。からし種が木へと成長し枝を張るように神の救いが必ず広がっていくこと、ただのパン、ただの粉がパン種によって全体がパンへと変化するように私たちもまたキリストに似たものへと日々変えられていくこと、どうか私たちがあなたのくださるこの約束の中を生きていくことができますように。広がっていないと、神の国が広がっていないと思ってしまう私たちの現実の中で着実に神の国は広がっていることを信じ、それぞれが使わされたところでパンを水の上に投げ続けていくことができますように、そしてただの粉がパンへと変えられていくように、あなたの救いが私の隣人に届いて、どうかあなたの救いを知ることができるように導いてください。そしてこの神の国の福音を覚えて歩みを進んでいく私たちであれるように私たちの日々をお導きください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。